健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしてまいります。近郊中央病院内科医師剣持義之先生にお話をお聞きします。剣持先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もちろん話は約2年ぶり、
ね、そうですね、
この番組がスタートした当初に、はい、話を聞いてましたけどもね。はい、久しぶりの登場ということでございまして、お話を聞いてまいります。さて、今回のテーマでございますが、結核、はい、まもに肺結核ですね、についてお話を聞いてまいります。ではまず剣持先生、この結核というのはですね、改めてどのような病気かお聞きしたいんですが。
はい、結核ですね、以前は肺浸潤とか肋膜とか肺門リンパ節とかって言われたこともある病気で、結構高齢の方は結核って言っても逆にピンとこないこともあるんですけれども、
はい
はい、今は結核と呼ばれる、
はい、
結核っていうふうに呼ばれることが多い病気ですね。
はい、
基本的には結核っていう病気は結核菌という菌が体に感染することによって起こる、はい、病気になります。で、一番有名なのは肺結核っていう、肺につく結核が有名なんですけれども、実は肺だけではなくて、例えば骨とか腎臓とか腸、リンパ節、そういった体のいろんなところに菌がついてしまうことがあります、ね、なのでいずれも結核なんですけども、
はい、
例えば肺であれば肺結核、
はい、
腎臓であれば腎結核、腸であれば腸結核っていうふうに、同じ結核でもつく場所によっていろんな名前があります、
はい、で、まあ、ちょっと先日ですか、ちょっと多分ね、お笑い芸人さんがね、まあ、肺結核ということで、ちょっとまあ肺結核を注目されてしまったっていうことがあるんですけども、この肺結核というのは改めまして、これ結構重病なんですか？
そうですね、以前ですね、
はい、
まあ、戦前の頃はですね、やっぱいい薬もなくてですね、
はい、
かかってしまうと、例えばですね、5年後にどのぐらいの方が元気でやれるかという調査では、
はい、
半分ぐらいの方が亡くなるぐらいの重症な病気だったんですね。
はい
はい、で、まあ、中にはご自分の力で治る、体力のある方は治るという方もいらっしゃって、よく外来に来る方では、昔結核の覚えがない、なった覚えがないのに、よくレントゲン取ったら跡があるのよねって言われる方さんも結構いらっしゃいます、はい、ね、ただ今はですね、とてもいい結核のお薬ですね、抗結核薬というものがありますので、基本的には治すことができる病気というふうに考えられています。
抗結核薬、それはちょっと、ね、飲みとかそういうのですか？
はい、そうですね、はい、抗結核薬と名前ついていますけども、抗生物質の一つですね、特別、はい、結核に対して効果のあるもので、基本的には飲み薬になります。
なるほどね、そういうふうに言って、まあ、治る病気と。
そうですね、しっかり治療を受ければ治る病気ですね。
なんですね、ました。はい、続いてなんですけども、この日本のですね、結核の患者数ですね、これは増えているんでしょうか？
はい、ですね、総数で見ると、多少の上下はあるんですけれども、うん、やはり昔に比べるとだんだん減少している傾向にあります。
はい、
ただですね、その最近その週刊誌でも出たようなこともありますけれども、うん、若い方が突然結核になってしまうというケースもあって、はい、例えば昔、結核を発症した患者さんが今高齢になって再発してしまうことがあるんですね。で、そういう方から移ってしまって若い人も感染してしまうというケースも、出てきているようです。
はい、
こういった結核ってしばらくですね、日の目を見なかった、ずっとその患者さんはいたんですけれども、うん、あまり注目されなかったんですが、
はい、
その注目されなくなってくると、また病気の勢いが増えてきて、一時期その、総数が増える傾向にある時期もあったんですよね。
な
のでやっぱり注意は必要な病気ですねと考えられています。
こう油断をしてしまうと結核になってしまうという場合は、
そうですね、油断をする その患者さん自身の意識が油断するというよりは、うん、どちらかというと医療者の方がしっかり意識をしていないと、
はい、
結核の症状がある患者さんを見落としてしまったりとか、
うん、
診断が遅れるせいで広がってしまうという点ですね。
はい、わかりました。そういう今現状だということです。そしてこの結核の診断ですね、これはどのように行うんでしょうか。
はい、結核の診断ですけれども、もちろん最初に患者さんが症状をですね、
はい、
訴えられて受診をされたりとか、あとたまたま検診で甲斐が見つかってっていうことで受診されることが多いです。うん、ただ診断っていうことになると最終的には原因となる結核菌が検出されるかどうかというところが大事なポイントになります。
はい、
具体的にはですね、肺結核であれば、うん、痰ですね、
はい、
痰を出していただいて、うん、それを培養してですね、その培養で結核菌が検出されるかどうかですね。
うん、
で中には痰が出ない患者さんもいらっしゃるので、その場合には、気管支内視鏡という細い胃カメラの細いものですね、4ミリぐらいの直径で非常に細いんですけども、
はい、
そういったものを使って気管支の中から、検体を取ってきたりですね、あとはもうちょっと簡便にはですね、鼻からですね、胃の方に管を通して、はい、その管を通してその胃液を採取してですね、胃液の中に結核菌がいないかっていうことを調べたりもします。
なるほどね。これもすぐ診断というか結果というのが出るんですか。
結核はですね、1次検査と2次検査、小ざっぱに言うとそういった1次検査と2次検査がありまして、1次検査の方は翌日には結果が出て、結核菌が顕微鏡で見えるかどうかという検査があります。
はいはい、
ただ少量の場合には、菌が少量の場合にはそれでは分からないけれども実は結核という場合があるので、1ヶ月から2ヶ月かけてしっかり培養をして結果を出すことになります。なので、最終結果は2ヶ月かかることがあります。
あ、2ヶ月なんだよね。なんか補助診断というのもあるんですね。
そうですね。なかなかその、痰の検査がうまくいかなかったりだとかですね、それ以上の検査をするのが難しい体調だった場合に、昔からよくやっているのはツベルクリン反応です ね、
はい、
豆注射のやつですね、
はい、
あったりとか、最近であれば採血で、
うん、
結核に対する抗体をですね、
はい、
測る検査ですね、病院ではクオンティフェロンテストっていうふうに言うんですけれども、そういう採血での、検査をすることもあります。
はい、
ただですね、昔にかかった結核なのか、
うん、
今かかった結核なのかっていうのはですね、なかなか判断が難しい場合もあるので、
はい、
やっぱり最終的には菌が出るかどうか、影がレントゲンの影が動いているかどうかっていうのがやっぱり大事になってきます。
はい、わかりました。このように結核の診断というのは行われているわけでございます。